続きまして聖書を読みします。本日は詩篇103編の6節から22節までをマタイの福音書6章の9節から13節の前半までです。まずはじめに詩篇103編6節から22節までを読みします。ニランニの新海約聖書旧約聖書第3版で1001ページになります。では読み出します。詩篇103編6節から22節。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争っておられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上をはるかに高いようで、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離され、父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。人の火は草のように、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない、その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を語った、その王国は全てを据え治める。主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ。主の全ての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。続きましてマタイの福音書6章の9節から13節の前半までを読みします。二段組新改訳聖書新約聖書第3版で9ページになります。それではお願いします。マタイの福音書6章の9節から13節の前半。だからこう祈りなさい。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。本日の聖書の証言者です。続きまして主の祈り連続公開第7回目、試みに合わせないという題で中田牧師より説教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
私たちの礼拝では主の祈りを何回かにわたってこの夏の間見ております。今日はその主の祈りの6番目ということになります。何が6番目かと言いますと、天にいます私たちの父よというどなたに向かって呼びかけているのかという呼びかけの部分と、そして 国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。だから私たちはこれらのことについて祈り求めることができます、許されていますという、まあ、結びの部分とに挟まれまして、イエス様はご自分に従う弟子たちに対して6つのことを祈り求めなさい、6つのことを祈り求めていいのですよというふうに教えてくださいました。その6番目です。最初の前半3つはあなたのという形で神様に思いを向けて、神様の皆が崇められますように、神様の国が来ますように、神様の心が地上でも実現していきますようにというふうに、あなたのと呼びかけて神様のことに対して祈り求める祈り、それが前半の3つです。後半の3つは一転しまして、私たちの、私たちも、私たちをというふうにして自分自身のことを祈り求めなさい、しかも私のという単数ではなくって、イエス様に従う弟子たちみんなの共通の祈りなんだから、私たちのと複数形にして祈るように。あるものは自分はこの祈りをしなくてもこの部分は欠けてない、まあ、そんな人はいないんですけども、欠けてない、仮に思ったとしても、あなたの隣の兄弟が姉妹がその必要があるんだから、だから私たちのというふうにして、皆で複数形にして、お互いにそれぞれの重荷を追い合って、お互いのために祈るということを込めて、私たちのと祈りなさい。そして私たちの日常の日々の必要について、人生において、地上の生活において必要なことどもについて率直に祈り求めていいんですと、そのようにこう教えておられます。まあ、今日のところもそうした祈りの3番目、私たちのことに関する祈りの最後3番目で、私たちを試みに合わせない、そして悪からお救いくださいというふうに祈っていいんですよ、イエス様は教えておられます。まあ、基本的には試みや悪に出くわさないように、そしてそこから守られるようにということですから、立ち向かっていって勝って勝利するという、そういう英雄的なことをやりなさい、やるべきだというよりも、逃げていいんです、逃げることができるように、出会わないで済むようにと、自分の弱さを率直に認めて祈っていいんですよ。まあ、イエス様は私たちの弱さを十分にご存知のお方として、試みや悪というものに弱い私がどう対応するか、まあ、対応するかというか、どう逃げるかということを教えておられるということができます。今日は最初に修法に載せておりますハイデルベルクとウェストミンスター小距離問答の、今日の部分を少し解説を先に見ておきます。修法の一面のところの下の段、問い127ということで、ドイツのハイデルベルクで450年前に生まれました信仰問答のこの主の祈りの6番目の願いのところの解説があります。修法の一面の下の段ですが、問い127、第6の願いは何ですか。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。これが第6番目のイエス様が祈りなさいと言っておられる意味です、言葉です。で、その意味はどういうことかというと、すなわち私たちは自分自身あまりに弱く、ほんのひととき立っていることさえできません。その上、私たちの恐ろしい敵である悪魔やこの世、また自分自身の肉が絶え間なく攻撃を仕掛けてまいります。ですから、どうかあなたの聖霊の力によって私を保ち強めてください。私たちがそれらに激しく抵抗し、この霊の戦いに敗れることなく、ついには完全な勝利を収められるようにしてください。そのように私たちは思いを込めて祈っているのですとあります。それから主の2面のところ、イギリスで作られましたウェストミンスター小距離問答の同じく第6の祈願のところの説明を、2面の一番上の段の端っこのところに掲載してありますが、問い106、ウェストミンスター小距離問答書の問い106、第6の祈願では私たちは何を祈り求めるのですか。第6の祈願、この私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいという祈り、願いを通して私たちが祈ることは、神が私たちを罪の誘惑から守ってくださるか、私たちが試みられるときに私たちを支えて助け出してくださるようにということです。まあ、2つの 信仰告白、信仰問答はそのように解説をしています。ちょっとまあニュアンスが違うかなと、まあ、ニュアンスは違わないんですけども、ハイデルベルクの方が少し余分に付け加えて解説をしているかなというような感じがします。まあ、どちらかというと性格的にはハイデルベルク信仰問答の方が司法にも書いてありますけども、私たちにとって生きる時も死ぬ時も慰めは唯一の慰めは何ですかというところから始まり、その慰めはこういうものです、その慰めをいただくためにはこういうことを知る必要がありますという、まあ、私たちの心の痛み悲しみに沿うようにして、あなたにとって私にとっての人生の最大の慰めはこれですというふうにお話を始めていきます。まあ、心を慰め励まし生かすということを一つの目的として挙げています。まあ、それに対して少し後に作られたイギリスのウェストミンスター小距離問答とかウェストミンスター信仰告白というものは、聖教徒革命がピューリタン革命が行われている頃に作られたものですので、ちょっとこう非常にこう強くあれをやっていいこれをやっていいよ、クリスチャンならばこれをやるべきだやるべきだないかというところがかなりこう前面に出てくるところがあります。まあ、そういうそれぞれの性格からしますと、まあ、どちらも必要なんですけども、それぞれの性格からしますと、今回は講師ところを変えてといいますか、ハイデルベルクの方がウェストミンスターらしく、ウェストミンスターの方がハイデルベルクらしいかなという、そんな感じがします。まあ、ウェストミンスター小距離問答の方はいかにして私たちが試みや罪の誘惑から守られるか、どうぞ神様を守ってください、助けてくださいという祈りですと、まあ、その部分に焦点を絞って説明をしています。まあ、それに対してハイデルベルク信仰問答は、まあ、後でも触れますけども、私たちの弱さというところから始まってはいきますけども、後半部分はかなりこう勢いづいてきて元気よくなってきて、私たちを聖霊の力によって強めてください、そして私たちが試みや悪の誘惑というものに激しく抵抗してこの霊的な戦いに敗れるんではなくて完全な勝利を人生において収めることができるようにしてください、勝利も視野に入れてこの戦いに勝つことができるようにしてくださいという祈りですと、かなり前向き積極的に勝利ということまで触れていますので、ちょっといつものハイデルベルクとそれからいつものウェストミンスターとちょっと入れ替わってるかなというような感じがしますが、まあ、そんな解説をしています。でこうした解説の一番基本にあるのは、先ほども言いました、私たちは弱いものですという前提です。ハイデルベルクの方では、私たちは自分自身あまりに弱く、ほんのひととき立っていることさえできませんと、まあ、これを前提として弱い私たちだから、この弱い私たちがいかにしてこの試みとか悪とか悪の誘惑とかという事柄に対応することができるのかという知恵、解決法、道筋を教えているというわけです。英雄的に戦って勝利せよ、まあ、最後にはそうなってきますけども、最初からそれでいくというんではなくて、私たちの弱さを知っている。まあ、実際この言葉、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいというのは、原文に近いニュアンスで言えば、私たちを試みに連れて行かないでくださいと、イエス様と一緒に歩く私たちの人生で一緒に歩いてたらいつの間にか試みに連れて行かれてしまった、こんなところに来たくなかったのにイエス様はここに連れてきてしまったんですかということがないように、試みというような場所があるとするならば、そこに私たちが連れて行かれることがないようにどうぞお願いしますと、それから悪の誘惑によって私たちが罪を犯すというようなことがあるとするならば、そこからどうぞ救い出し助け出して逃げることができるようにしてください、まあ、ともかく試みや悪には近づけさせないでくださいと、まずは祈っていいんですよと、イエス様はそのように教えておられます。まあ、宗教は弱い者たちのためで、強い人間には宗教はいらないというような言い方が、特に無神論の方々からよく言われたりします。で、同じことはイエス様も言っておられて、健康な者に医者はいらない、病気を持っている者に医者が必要なんだとイエス様はこう言っておられます。でもそのイエス様の言葉は強烈な皮肉でもって、健康な者がどっかにいると思っているのか、 という意味合いを込めてイエス様は語っておられて、自分が健康だと思い込んでいるものは宗教の必要を感じない、医者の必要を感じないと。だけれども自分が病である、心の問題を持っている、解決すべき悩みを持っていると認めるならば、医者の必要を認めるようになると。ということで、健康なものがいると言ってるんではなくて、健康だと思い込んでいるもの、自分は病ではないと思い込んでいるものには医者はいらないけど、でも現実には私たちはみんな弱いものであり、病んでいる部分が魂の部分にあって、だからこそ本当は全ての人に魂の医者が、あるいは宗教が必要なんだけども、そう思っていないといらないということになってしまうと。2種類の健康な人と弱い人がいるんじゃなくて、みんな弱いんだけども弱さを自覚している人と自覚していない人と2種類なんだと、まあ、イエス様はそのように言っておられて、まあ、そういうお方ですので、私たちの弱さを十分ご存知ですので、どうやって英雄的な行動を取るかというよりも、どうやって逃げて避けることができるのか、そっちの方をまず優先させなさいと、こういう祈りを教えておられるわけです。七難八苦を、7つも8つもの苦難を我に与えようというような意気込み、勇ましい精神よりは、君子が危うきに近寄らずの精神で、そういうものに出くわさないのが一番。どうぞ私の人生においてできれば、苦しいこと、困難なこと、辛いこと、あるいは罪を犯してしまうかもしれないような誘惑、そういうものには合わないようにしてください。合わないで過ごすことができれば一番なので、そのようにしてください。なぜならば私たちは弱く、ひとときでも自分で立つことのできないものだからです。そう祈りなさいとイエス様は言っておられます。ヘブル人への手紙の4章のところでも、人となられた神であるキリストご自身は、罪こそ犯さなかったけれども、私たちと同じように人間と同じ人生を人間として送ってくださったので、私たちの弱さを知らない方ではない、私たちの弱さを知っておられるお方ですと、ヘブル人への手紙の4章に出てきます。人として生涯を送られて、罪は別ですけども、試練や誘惑の全てに遭われた。もちろんご自分はそれに勝利をなさいましたけど、そうした試練誘惑にあった時、人間がどのような弱さを持ち、どのような思いを持ち、どのような、心の動きを持つのかということをよく知っておられるので、できればそういう試練誘惑から遭わないように祈っていいんですよと、そのようにイエス様は語っておられます。まあ、試みと言われ、そして悪からと言われます。この試みと悪との違いというのは、ヤコブの手紙などでも誘惑と試練について触れています。とは言っても誘惑も試練も同じ言語が使われていますので、翻訳されるときそれぞれの国の言葉で試練に当たる言葉と誘惑に当たる言葉とに訳し変えている。ヤコブの手紙の前後の文脈を取りながら、ここでは試みを言っている、試練のことを言っている、ここでは誘惑のことを言っているというふうにこう分けたりしますけども、試みとか試練というのは基本的には個人の罪とは関係がなく、誰にでもあれ突然襲ってくる災難や悲劇というようなもの、それが試みです。もちろんその試みから私たちが罪を犯すように、神様を呪うようにというような誘惑を受けて、それに屈してしまって罪を犯すということもありますので、試みもまた罪にこう進んでいく面はありますけれども、それからまた自分の罪の結果試練を受けるということもありますけれども、基本的には自分の罪とは関係がなく、人に公平にというべきか、不公平にというべきか、クリスチャンだろうがなかろうが、誰に対しても突然襲ってくる悲劇、そして人生の生き方を問わざるを得なくなる、そうしたものが試みというものです。自分が酔っ払って交通事故を起こして、で家庭が非常な悲劇を被り、自分の体もさえなまれ、経済的にも苦しくなった、 というのも、まあ、試練といえば試練ですけど、それは自分の罪から出てきていることではあるわけです。でもそういう罪とは関係がなくて、自分が突然に病にかかる、暴飲暴食の結果病にかかるという自分の 身から出た錆というのもありますけど、そうではなく、どんなに健康に注意して、食物に注意して、食べ物に注意して生活していたとしても、突然に病にかかる、隣の人であると私が病にかかる、あるいは家族が亡くなってしまうということがある、事故に遭う、災害に遭う、自然災害に出会う、さまざまな形で私たちは自分の心が揺さぶられる試練、試みというものを受けます。それはクリスチャンだろうがなかろうが、自分の罪の結果だろうがなかろうが、多くの場合には罪とは無関係に、不公平に、誰かが突然選ばれたかのようにして苦しみに遭う、そうしたものが試みというものです。それに対して悪というのは、文字通り罪に関係することで、私たちのうちにアダム以来受け継いでいる罪というものがあり、その罪に呼応するようにして外側から刺激を受けたときに、ちょうど共鳴板が反応するようにして、私たちの罪がうごめいて悪を行っていく。罪の誘惑がどういう形でか外からあり、あるいは悪への誘いかけがあり、そしてその悪や罪が私の心の中に入ってきて、自分のうちには罪と表明して、より大きな自分自身の罪となってしまうと、まあ、悪は罪に関係しますし、そして私たちは悪に誘われて罪を犯すということになる。その罪を犯した結果の自分の人生に招いた悲劇や苦しみというのは、試みによって、試練によって受けた苦しみや痛みと同じようなものであることはしばしばですけれども、でも出所はちょっと違っていて、自分の罪、外から入ってきた悪を引き受けてしまって、自分の積極的な主体的な行動として犯してしまった罪から生まれてくるものであるわけです。まあ、そうした悪からというものと試みというものとちょっと違うものですけれども、でもどちらにしても出会わなければそれでいいし、そして出会ったらなんとかそこから助けていただきたいという、そのような思いを持って祈るということが大切なことになっていきます。まあ、こうした試みや、そして誘惑、罪へのいざないというものは、私たちの人生に変わることなく襲ってきます。でその際に大切なことは、できれば出会わなくて済むようにと祈ることがまず第一のことですけど、それでも嫌でも出会ってしまう、その時にどう対応するのか、そこから何を学ぶのか、過ちを犯したならば、そこからどう悔い改めて、どう立ち直っていくのか、そこで私たちのその先の人生は決まっていきます。試練や悪の誘惑にあったときに、そうしたどう対応するのかということを私たちは受け止めていくわけですけど、自分自身に問いかけてもあまり意味のないこと、どうやっても本当は問いかけたくなるんですけれども、それでも問いかけてもあんまり意味のないことの一つは、なぜ神様がこのような試練を、このような誘惑を私にという問いかけです。これはクリスチャンであれば誰しも問いかけたくなります。試練、災害にしろ、自分が罪を犯してしまったということにしろ、なぜ私がそのようにして、自分が罪を犯したんだから自分の責任でしょうとは言うものの、そういう誘惑がその前にあった、なぜ私の前にそんな誘惑が、人参のごとくにぶら下げられたのかとか、自分の失敗を棚に上げて、私たちは神様に対して、神様なぜ私たちにこの地方に、この時代にというような問いかけを私たちはしたくなります。しばしばします。でもそれはあんまり意味のない問いかけです。明確な答えが、結局のところ、ヨブの場合もそうでしたけども、神様からいただけることは少ないので、むしろその試練にあって私はどう対応したらいいのですかという祈りを私たちがした方が賢明なことだろうと言えます。先ほどのウェストミンスター信仰告白も、司法の2面の裏のところを見ていくと、最後の2、3行のところですけども、神が私たちを罪の誘惑から守ってくださるか、私たちが試みられるときに私たちを支えて助け出してくださるようにと、私たちはこの祈りで祈っているのです。あります。罪の誘惑から守ってくださるというのは、罪が誘惑されて私が罪を犯すことになる、だから犯すことにならないように守ってください ということにこうなりますけども、私たちが試みられるときに私たちを支えて助け出してくださるようにというのは、この試みられる、あるいは試みを受けるという言葉は、受け身系の表現ですけども、じゃあ誰が試みるんだ、能動形に変えたら主語は何なんだ、私たちが誰々から試みられるときに、試みを受けるときに、あるいは誰々が私を試みるときに、というふうになったら、主語は何だろう、私たちを試みるのは誰なんだろう、というと、そこを考えていくと、ウェストミンスターは受け身系で記していますけども、じゃあ能動形にしたら主語は誰なんだというと、神様しかいないじゃないですか。この世界を作りくださり、全てを支配しておられるのは神様ご自身なんだから、神様が私たちに試練を与えるときに、そのときに守ってくださいと祈るんだったら、盾と矛の関係で矛盾してるじゃないですか。神様一人であれやってこれやってと、一人舞台じゃないですか、というふうにこうなったりしていきます。あるいは自然災害によって私たちが試練を受けるときにといったとしても、その自然災害を支配、自然を支配しておられるのは神様でしょう。やっぱりじゃあ神様は主語にならざるを得ないじゃないですか。唯一神教である私たちにとっては、最終的にはこの悪の問題もそうかもしれませんけども、試練、試みの問題もどこから出てきたのかといったら、最後の最後は神様を持ち出してこなければ、収まらなくなる。でもそれで収まるかというと、特に悪の問題は収まらなくなるし、試練の問題もじゃあ神様が愛がないのか、正義だけでもって私たちに対応して 愛や憐れみはないのか、あるいは神様の力不足で抑えることができないのか、自分が作った自然界が猛威を振るうのを神様の力不足なんで、もう私は抑えられませんと、もう自然が勝手に動いていくしかありませんということで、神様の力のなさを、足らなさをさらけ出しているのかと、考えていったら、結局のところ神様に行き着くしかありませんけども、だからといって答えが出るわけではないと。そういう意味では私たちは試みられる時にという表現で留めておく、試みる時にと、ひっくり返したら主語は何になるのかということを考えることをある意味ではやめて、それはそれこそ天国に行ってから神様に教えていただけることとして、試みられる時に守ってくださいと祈る。なぜ神がという問いかけは、明確な答えを今は得られませんので、ある意味では無駄な努力、無駄な時間の無駄な考察ということにはなっていきます。キリスト教会の2000年間の歴史の中で大きな一つの転換点となった出来事があります。もちろん他にもいろいろあって転換点を迎えてというのが多々あります。歴史の大きな時代の大きな出来事というのはキリスト教会の中にも襲ってきますけれども、一つの大きな転換点となったという出来事で、1755年の11月1日にイベリア半島のリスボンで大地震が起きた。リスボン大震災とかリスボン大地震と言いますけど、これが一つのキリスト教会にとっての大きな転換点となったと言われます。1500年代頃にもリスボンで大きな地震があったようですけど、その後もう一度1755年の11月1日、この11月1日っていうのは私たちの教会でも諸聖徒の日ということで11月の第一日曜日を記念しますけども、11月の1日はカトリック教会では諸聖人の日、偉い聖人の方々を祭り追悼する記念日ということで、一つの大きな秋の祭りになっています。いろいろな諸行事が行われます。その11月1日の諸聖人の日の時に大地震が起き、マグニチュード9ぐらいと言われています。リスボンを中心として西ヨーロッパ全体が強い揺れを感じて、そうして津波によって亡くなった者が1万人以上、その人たちも含めて地震によって亡くなった人たちが6万人以上、倒壊した家や建物は数知れずというような一大悲劇がリスボンを中心とした西ヨーロッパに1755年に襲っています。でこの出来事がキリスト教会にとって一つの大きな転機となって、なぜ神様を信じ、キリストを信じて忠実に信仰生活を送っている私たちが苦しまなければならないのか、こんな試練を受けなければならないのか、神様の愛はどこにある、神様の憐れみはどこにある、神様の正義は、そして神様の力はどこにあるんだ、というようなことで、さまざまにこう考え方が、考えが 交わされまして、その結果ただこう無神論的な世俗の思想に走るという、やがてはヨーロッパの革命なんかにもつながっていくような、神はいない、結局のところ神はいないんだというような無神論的な思想に走り、キリスト教信仰から離れるという者たちも多々いました。そういう点でキリスト教会は大きな打撃を受けました。と同時にキリスト教会の中でもどのように考えたらいいんだろうか、災害はもうずっと聖書の時代からありますけども、改めて自分たちが直面して、本で読んで考えるのと実際に自分が直面するのとは違いますので、自分の人生の中で自分が直面すれば初めてこの問題が生じたかのように私たちは考えていくわけです。でそのようにキリスト教会の中にとどまった人たちも神学者を中心として、これは一体何なんだ、神の愛は、神の正義は、神の摂理はどのようにして説明がつくんだということで、神学的にも内容が深められていって、出てった者たちもいますけども、教会の中でも神学が深められていって、まあといっても聖書の中でもすでに呼ぶ記を中心として、さまざまに言われのない試練、苦しみ、それと神様との関係というのは論じられ扱われていますので、決して新しい話題ではないんですけども、今言いましたように本で読んでてはあまりピンときません。自分が出くわして初めて、世界で初めて、歴史上で初めて私たちがそういう事態に遭遇し、こういう問題に遭遇し、そしてこういう問題の解決に当たってるかのように私たちは常にこう思いがちですので、まあ、そういうふうにしてその時代の神学者たちが一生懸命考えて、単に神は正しいものに良い報いを与え、悪者に罰を与えるというそういう完全懲悪の神ではなくって、正しいものにも苦しみを与えることもあるし、悪者がはびこることもあるし、時代の中では、地上の中ではそのように思えるけど、最後の最後、終末の時に神様は全ての清算をしてくださると、まあ、こういうの全部聖書に書いてあるんで、聖書読めばちゃんとそう言われてるんですけども、でも改めて自分たち自身のこととして思いを深めていくということがこうありました。まあ、ですからそういう試練に遭うことによって、試練自体もそれぞれの人生に生活に影響を与えてきますので、苦しいことですから、そこから守られなければ、できればそれに出会わなければいいことですけど、同時に試練の後どのようにしてそれを受け止めていくのか、どのようにしてそれを考えていくのかというところで、もう一つの私たちにとっての試みというものが生じてきます。最初の、まあ、今日はちょっと個人個人の人生の小さな試練というよりは大きな災害というようなことにちょっと焦点絞って触れてみますけども、最初の災害に出会って私たちの生活が破壊されれば、そこでどう生きたらいいのかという大きな試みが生じてきます。と同時に、次にじゃあなぜこのような災害を神様が起こしたのかということでの葛藤というもの、次の神学的というか宗教的というか霊的というか私たちの魂の部分での問いかけという一つの、もう一つの試練が生まれてきます。一つの試練は目に見える試練から、さらに私たちの心を探る次の試練へと進んでいくということになります。まあ、神学といったような大きなことではなくても、私たち自身の心の中にさまざまな葛藤というものは生まれてきます。大規模な自然災害や交通事故、病の蔓延で苦しんでいる人がいるというようなニュースを聞く、すると私たちは当事者でなければ気の毒に、かわいそうに、まあ、組まれた人たちは辛いだろうなとこう思います。でも同時に、私でなくてよかった、私がその地域にいなくてよかったというような安堵の思いが私たちの心の中に生まれてくる。なんと自分はエゴイスティックな、自分さえ良ければいいというようなものなんだろうかというような思いに、今度は私たちが苛まれるということがあります。自分は試みに合わなかったけども、試みの話を聞いた私のうちに、試みに合わなかったよ、合わなかった私は良かった、じゃあ自分だけ良ければいいのか、なんと勝手なやつだというような心の葛藤という次の試みが私たちのうちに生まれてきます。そしてじゃあ何とかしなきゃいけないということで、ボランティアに出ていくと、1週間被災地に行ってボランティアをして、不運にあった人々のことを助けてくる。でもどっか 上から目線で、あなた方大変でしたね、苦しかったですねと、私何も被害受けませんから助けに来ましたよというような、ちょっと傲慢な上から目線での思いがあって、そういうふうにしてボランティアをする自分の気持ちがまた嫌になる。 あるいはそれを終えて1週間経てばまた自分の快適な家に戻っている、帰る家がなくなった、不幸な人たちでなくてよかったと安堵の思いをしながら、もう一度自分の快適な自分の生活へと戻っていく。そうしたことによって良いことをしているんだけども、でも醜い内面が自分のうちにはあると、自分のやってる事前の奉仕の技がどれほど自分の心の中では偽善に満ちたものとしてあるのかということについての悩み葛藤が生まれてくる。試みにあって苦しむこともあります。でも試みに合わないようにと祈って試みに合わなかった、合わなかったことがさらに私たちの心の奥深いところで自分のエゴや自分のわがまま、上から目線の傲慢な態度、気持ちという事柄に直面するというもう一つの試練、もう一つの試みというものになり、それが悪への誘惑へと変わっていって罪を誘発させる、罪を犯すというところに進んでいったりもします。そういう意味で試みというのは基本的には私の人生において合わないに越したことがありません。それから悪の悪からの誘惑を受けず、そして誘惑を受けてもすぐ守られる、助け出されるというのが最善のことではあります。でもそれは試みに合わなかったからよかったということではなくて、また次の何か別の試みが、葛藤が生まれてきますし、それを乗り越えてもまた次の質が違うか、より深められたか、ともかく次の葛藤へと進んでいき、私たちは生きる限り試みられること、誘惑を受けること、悪のいざないを受けることに終止符を打つ、終止符が打たれて、これから先私はもうその必要がありません、試みや誘惑に、あるいは悪のいざないに、何とかしなきゃいけないと、考える必要はありませんというような、打ち止めということは人生にないんで、それはいつまでも私たちに続いていくわけです。質は変わり、内容は変わり、状況は変わっても、私の心の中に試みがいつも生まれ、そして悪へのいざないがいつも生じてくる、そうした人生であり、それにいつも直面する弱い者たちであるわけです。だからこそイエス様は、むしろそれでもと言ったらいいのかもしれませんけど、それでもイエス様は苦しみや試練に合わないに越したことはない、だから合わせないでくださいと祈りなさいと、祈ったからといって完全にそうなって二度と苦しまないということはないんで、ずっと続いていく、いつも試みに対処し、悪の誘惑に対処するということをしなければならないけども、そうしたことがずっと連続して続くということを覚えながら、人生において日々私たちはできれば試みに合わせないでください、悪の誘惑に合わせないでください、でも会った時にどうかそこから私を守り、次のステップへと導いていってください、そのように祈りなさいとイエス様は教えておられます。最初に言いましたように、ハイデルベルク信仰問答はそこから始まって、聖霊の力によって私たちがこの問題に激しく抵抗して、最後には霊の戦いにおいて勝利することができるようにしてくださいということまで含めているのです、元気よく力強く、教えています。確かに私たちは弱いものではありますけども、そこから守ら弱いものだからこそ守られるように、そしてその次に私たちがその人生の長い戦い、耐えることのない戦いにおいて、神様にお従いし、神様に信頼し続けるという勝利を得ることができるように、この場合の勝利というのはもちろん経済的な勝利、あるいは政治的な勝利というようなことではなくて、霊の戦いでの勝利ですから、神様のものである私が最後まで神様のものとして生き続け、神様に信頼をしている私が最後まで神様に信頼して生き続けるという点において、私たちの人生の勝利は得られていきます。そうした試みを乗り越え乗り越え、悪の誘惑を乗り越え乗り越え、私たちは霊的な勝利、神様に対する変わることない信頼、それを私たちは持ち続けることが必要なことになります。もう一箇所読んでいただいた詩編の103編のところは、今日特に見たかったのは14節などのところで、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる、6節から始まった全て、主は全て虐げられている人々のために正義と裁きを行われるというのも、試みや試練の中で私たちがなお神様は正義を行っておられると告白しなければならない大切なことですけれども、 神様は私たちが塵から作られた弱い儚い存在であるということをちゃんとその成り立ちを知っておられ、心に留めておられる。人の人生が草のよう、野の花のように風が吹き過ぎ去っていく儚いものであることをちゃんと神様は知っておられる。だからこそその神様は私たちの儚さ、弱さ、塵に過ぎない脆い私たちのことを知っておられるので、その私たちを支えるために、死を賛美する者として生き続けることができるためにどうしたらいいのかということをよく知っておられる。そのためのアドバイス、そのための導きをちゃんと神様は与えてくださいます。イエス様のお言葉、試みに合わないように、悪からを救い出されるようにという言葉も、私たちの弱さを知り、儚さ、脆さを知った上でどう私たちを対処させ、対応させ、そして生涯にわたる信頼と信仰の歩みを続けるか、それを私たちのために図って教えてくださった祈りであるわけです。まあ、そういう祈りを私たちは一度祈ればいい、守られたからそれで終わりというのではなくて、試みの次にまた別の試みが生まれてきたりします。誘惑の次にまた別の誘惑が生まれてきたりしますので、生涯変わることなく私たちを試みに合わせず、悪から救い出してください、日々そうしてくださいという、そのような祈りを積み重ねていきたいと思います。祈りをいたします。御用深い神様、私たちが生きている限り、さまざまな試練、試みに出会わなくなることはありません。また悪の誘惑に私たちの心の内の罪が反応して悪に誘い込まれていく、そのような危険性が回避され二度と襲ってこないということもありません。生きている限りは試みと 悪への誘いに私たちは苦しめ続けられます。だからこそ祈りなさいとあなたは教えくださいました。弱く脆い儚いものであることをご存知であるからこそ祈りなさいと教えくださいました。どうか私たちが日々の生活の中で繰り返し繰り返し途絶えることなく試みに合わせないでください、悪からお救いくださいと祈り求めることができますように、そうしてあなたのお力に頼り、あなたのお力によってあなたにお従いするという生涯を全うしていくことができますようにお願いをいたします。私世のさまざまな試練や困難にも立ち向かっていくことができますようにも導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。